Podcast KBS from Kyoto.
サウンド版半径500メートル。
こんにちは。
フリーマガジン半径500メートル編集長の炎上真子です。
サウンドロゴクリエイターの原田博之です。6月6日になりました。
はい。
もうね、401回目。
そうです。
前回も嬉しかった。
嬉し
かったですね。
はい。
ということで6月に入りました。う
ん、雨がね。
あなたは大嫌いなんですか？
あ、そうね。雨がね、苦手なんですよ。まずは。
すっごい嫌がるよね。
はい。
濡れたくない。
濡れたくないし、なんとなくやっぱり、嫌なんですけど、まずね、私、傘がね、あの、長傘はいいんですよ。あれって、差してたら濡れないでしょう。
長傘、
はい、
大きい傘のこと。
大きい傘ね、まあまあ、でも、で、こう、やっぱりこうやりやすいですよ、開け閉めが。
長傘、逆、折りたたみ傘ですか、もしかして。
そうなんです、折りたたみ傘が苦手で。
どういうこと苦手って？
ものすごいやっぱ時間がかかるし。
開けるのに。
で、また畳むのも、濡れてる状態で畳まなあかんじゃないですか、もうそういう一連のことが煩わしいんですね。それで私、この度、あの、ものすごい短めの長傘を、
短めの長傘を、
そうですよ、お子様サイズではないのに、割と短いのを見つけたんですよ。しかも日傘と兼用の、あれ、私がね、計測してる中で一番短いんですよ、
長傘で。
長傘で、それはもう私全部カバンに入れます、長傘を。
そうか、はい、折りたたみじゃないから嬉しいんじゃない。
長傘もピョコって出てていいんですよ、長傘をカバンに入れて、もうどこにでも行きます、旅行でもですよ、だから急な雨でも、皆さんどう思います？長傘を差す時の楽さ、急に雨が降った時に長傘を持ってるんです、常に、折りたたみじゃなく。
リスナーのどうやろ、7割ぐらいクエスチョン浮かべてるかな。
え、どうして？
そんな折りたたみ傘嫌っていうのはあるかもね。
そりゃ嫌ですよ。
ほんまですか？
皆さん送ってきてください。
何をですか？折りたたみ傘について、
なるほど。私はもう長傘さえあれば
本当
どんな時でも買った気がする。
僕はね、すごい大事にしてる折りたたみ傘があって、
はい、
それ開けると、
はい、
お客さんから送ってきたの、傘が、折りたたみ傘が、うわ、何やろうと思ってガサッと開けたら、ノーレイン、ノーレインボーって書いてある。最高の傘ですよ
ね、原田さんのことよく理解して、はい、
お便りいただいてるんです、マジカル親父さん、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。炎上さん、原田さん、こんにちは。
こんにちは。
京都に縁もゆかりもありませんが、毎週聞かせていただいています。
嬉しい。
先日の原田さんのワンマンライブ行かせていただきました。すごく盛り上がっていてよかったです。
はい。
ひずみちえさんやストロベリーフラワーの渡辺智恵さんともお話ができ、直接半径以内のムーニバが良かったとお伝えできたのも嬉しかったです。みたいなことを言っていただいてましてね。はい。6月は行けないかもやけど、7月は行きますみたいなお便りをいただいてます。ライブにね。
ありがとうございます。
ラジオきっかけで来てくださる方も。
いや、本当によくね、ラジオ聞いてますということで、よくね、お話ししてくださいます。
はい、ということでございまして、どういう2人でやってるのという感じになってるかもしれません、
はい、
炎上さんは実は半径 500m というフリーマガジンの編集長さん、
はい、
そして僕はミュージシャンもやってるんですが、サウンドロゴクリエイターということで、この番組の、はい、この後流れる音楽等々を全部作ってるということになっております、
はい、
こんな2人でやってるんですけれども、その半径 500m というフリーマガジン、
はい、
あのお便りをいただくとですね、プレゼントしております、
はいはい、
そしてもう一つ番組の中で紹介するフリーマガジン、おっちゃんとおばちゃんもプレゼントしていますので、
はい、
どしどしお便りを送ってほしいと思います、
はい、
どこに送ればいいでしょうか。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、 数字で500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
ということで、 KBS 京都ラジオからお送りしていきます、サウンド版半径 500m、 今日も
張り切って参りましょう。
サウンド版半径 500m。 この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、サイト、社会福祉法人南山城学園、ブーブーパーク、メディカロードジャパン、南海グレーターナンバ、フットクリエイト、アンバン和衣モア、日清電機の提供で心を込めてお送りします。
お客様の欲しいを届けるカンパニー、汗をかきかき喜びを共に、トータル 佐賀広沢で野菜を作りながら不動産業を営む斉藤。あなたの土地建物を大切に扱い今日の街を作る、それが斉藤。
新語編集長の
今日の半径500メートル。
このコーナーでは京都市バスのバス停半径500メートルのエリアをご紹介するフリーマガジン半径500メートル編集長円城信子がページに載せきれなかったこぼれ話をご紹介します。
はい、
先ほども言ってました半径500メートルですが、はい、一つのバス停を中心に半径500メートルで特集が組まれます、
はい、
で今から紹介していただくのはその5日の記事なんですけれども、はい、どこかのバス停がきっかけになってる、うん、で聞いてる方にはバス停を推測しながら聞いていただく、
はい、
最後にバス停を紹介する、はい、つまるところバス停当てクイズが大体行われるんですが、
そうですね、
時にはなんかお店の名前クイズになったり、
はい、
クイズは編集長の自由なんですが、今日何クイズ？
今日はね、うん、あのバス停当てクイズにしました。
あ、そうですか、
はい、
いいですね、
はい、
バス停当てクイズ大好きなんです。
そうなんです、
はい、
うん、
ヒントで、
ヒントですね。
いいですか？
ですね、よくこう京都のバス停の名前で何々道ってよくあるじゃないですか。
はいはいはい、
まあ、今回のも何々道なんですけど、うん、あのね、渦政の広隆寺への、
ほう、
ま、あの参道やったんですよ。
なるほど、じゃあ西側や、
はい、親しまれてきた歴史がある道なんですね、そういうことで、
はいはい
はい、そこでは、あーって言わはる人は今の中にもいっぱいあのヒントが隠されてるので、分かる方は分かると思います。この何々道分かるでしょうか？はい
はい、
今日はそれがヒントです、う
ん、
ま
あいいよ、なんかちょっとあれやけど、お前には分かる前みたいな顔で見られ
て。そんなことないです。今日は原田さんも頑張って答えてほしいです。
はい、
はい、
分かりました、
はい、
なんとか道、
なんとか道、
渦政、
はい
はい、
広隆寺に続く、
に、
はい、参道ね、はい、
そこの何でしょう？
あのね、あのもうお店は今そこになくって、きっとどこかでされてるんで、もう情報をあの私は欲しいんですけど、あのかつてあった、
かつてあったシリーズか、
割烹屋さん、
割烹屋さん、
割烹屋さんなんですね、
はいはい
はい、椎原さんっていうね、
うん、
もう半径初めて、割とそんなに真梨の頃に私は取材に行ってるんですけど、 お母さんと2人でやってはる、もうめちゃくちゃ美味しい割烹屋さんです。で、若い人でも入れるぐらいの値段帯。
いや、すごいやん。
いいでしょう。でね、あの割烹ってね、あのもうすぐ前があのカウンターになってて、うんうん、そこで作るはるじゃないですか。
そうね、
でこの方がね、椎原さんがもう譲れへんのはそこだけなんですよ。もう前で、
うん、
客の前で絶対にあの料理をしたい、
うんうん、
前でするのがもうライブ感、それがもう何よりもの自分のお店の条件で、
うんうんうん、
であのお母さんはそういうそのスナックとかもやった祇園でね、経験もあるので、すごいうまいんですよ、
いろいろ
お話したり出したりするのが、だからもうお母さんと二人でもいつももうちょっと喧嘩しながら掛け合いしながらやってはるっていうお店で、はいはいはい、もう季節のものを使ってもすごく美味しくいろんなものなさってて、
うん、
でこの方やっぱりちょっとあの面白くてね、まあ祇園ですごいあの厳しいところで修行されたのもあって、
うん、
どんどんストイックになっていってはるんですよ、自分がね、
はいはい、
だからあのなんか例えば豆とかね、
うん、
釣ってきた魚とかね、みんな持ってきはるんですよ、
お客さんが、
お客さんが、
うんうん、
でこれでなんかしてとか、
うんうんうんうん、
もうお題のような感じなんですよ、これでちょっとしてくれへんかみたいな、うん、で私はあんまりそういうの見たん初めてやったんで、あ、そういうのをしはるんやと思って、で、はい言って、でもほんまは内心も焦りまくってるんですよ、豆ってみたいな、
うん、
どうすんのみたいな、で今ある材料でやるわけでしょ、今からスーパー買いに行かないわけですから、
はいはい、
それで即興でね、うん、要するに美味しいのを、まあ、ちょっと時間かかってでも作って、はいって出す、でそれをうわ美味しいやんってなったのが、例えばそこの、まあ、名物になったりとかもしていくし、次の季節料理になったりもしていくんですけど、はいはい、そのなんだかな、そうやって、まあ、鍛え上げられることがもう快感なんですよ。
あ、なるほど。
だから自分で用意したものでもちろん出したりもするけど、突然のそのアドリブみたいなもんや
ん
のが、
うんうん
うん、もうめちゃくちゃ好きで、
うんうんうん、
だそういうことをずっとし続けてる、もうあの、まあ、板前割烹やったんですね、
うんうんうん、
だから多分どっかで私はなさってるのじゃないのかなと思うんです、
はいはいはい、
あれだけそういうことが好きでストイックにやってきたはったし、
なるほどね、
人気もあったので、だからもし知ったはっ
ったらぜひちょっと教えてほしいなと思ってるんですけど。
その情報ちょっとだけくださいよ、
はい、
その時のお名前がなんていう。
椎原さん。
椎原さんっていう方で、お店はなんていう名前だ。
あ、椎原。
椎原、
椎茸の椎に原っぱの原で、椎原秀隆さんっていう方がやってらっしゃるお店で、で椎はひらがなで原っぱの原っていうお店。
へー、あの椎原かっていう人がもしおられたら、
うん、そう、今どこで何かやってはるとかやったらもう一回食べたい。
今日これで何かやってって言ったらよっていう店やとしたら、
そう、
割烹で。
そうなんですよ、
そうですか。
もういろいろとね、うん、ちょっと なんかどっかでやってはるんじゃないのかなと思っているので。
なんか見た料理で印象的やったのはあるんですか。
いや、豆とお魚を炊いたやつとかで、あと薄作りわーってして、なんか大葉かなんかとこうちょっとさーっとあえたやつとか、まあ、食べさせてもらいましたけど、白身魚から。
もうすでに美味しそうやな。
あ、もうすごく美味しかったです。だからそれシャシャシャシャってしゃはりましたね。
うん、お腹が減ってきたな。
あ、すいません。でも当時、まあね、そんなにあれですよね、若かったから、
うんうんうん、
ね、リッチでもなんでもないけど、
はいはいはい、
たまに食べに行こうかって思える価格帯でした。
わ、それもな、魅力。割烹なのに。
そう、
嬉しいね。
いいでしょう。
いい、
憧れてたので、そういうの。
そうか、
はい、
いいですね。わかりました。さあ、これ何道やろうな。
はい、
僕がパッと浮かんだのは、
はい、
大使道。
あ、そうです、当たり。
お、
私これ言ったことなかったですか。
あ、
そう、そしたら本当に当たりですね。
ちょっとさ、
はい、
なんそう疑いをさかけるかな。
いやいやいやいやいや、なんで分かったんかなと思って。
西側の道で、うん、なんとなくこうね、南北、
はい、
もうあの辺やん、渦間さんのこう延長線上な感じがしたから、は
いはい、そうですね、
大使道かなと。
まあ、一応光隆寺が、聖徳太子が建立したと伝わっている、はいはい、っていうこともあるので。
そうや、
はい、
歴史好きなら、
はい、
まあ大使道やろうなと思ってる人がいるかもしれないですね、
はい、そうですね。
皆さん、
はい、
当たりました。
はい、
ノーヒントで私当たりました、
はい、まあね、
うん、はい、どうもありがとうございます。
わからないですよ、ちょっともしかしたら言ってたことあったかもしれない。
だってや、だからちゃんとノーヒントやったやん。
今はね、
うん、
で私もいつそういうヒント的なことを言ってるか覚えてないから。そうそう、全部
や、ね、
いや、知らず知らず言ってることがあるから。、うん、はい、
だ
から
おめでとうでよくない。
だからもうすごいなと思ってますよ。よかったと思います。
わかりました、
はい。
もっと知りたい、なんかビジュアルを見たい、そんな方に、はい、朗報でございまして、半径 500m、はい、ウェブページ、
はい、
これがですね、もう日に日に充実をしておりましてですね、はい、とても素敵なページになっておりまして。
そうです、見てください、
検索していただいて、割烹椎原で調べていただくと、
はい、
写真も出るかな、
はい、
ということでございますね。ぜひそちらもチェックしてください。新庫編集長の今日の半径 500m、 今日は京都市バス大使道停留所の半径 500m からでした。 FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
今日の一曲、
はい、
ここで今日の一曲なんですけど、なんかこう素敵なお店のことを思うときに、
はい、
そのお店が終わる時間のことをちょっとなんと思うんですよ、
はい。
この曲にしてみました。セミソニックでクロージングタイム。
本当はここでジャスラック登録の名曲が流れてるんだよ。
まあ閉店時間の独特のね、
うんうん、
空気みたいなのがあるので、
はい、
すごくいいなと思いました、
はい。
お送りしたのはセミソニックでクロージングタイムでした。
じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち。
みんなの暮らしをつなぐのだ、日清電気。
トヨタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、京都のカローラ京都、トヨタの車だいたい何でもあるよ、トヨタカローラ京都。
看護師が代表メディカロードジャパン、例えば内装のアイデアから広報まで病
寄り添います。お医者さんの味方、メディカロードジャパン。
原田博之の
音楽機構。
このコーナーは私炎上真子が独断と偏見で原田さんの曲を皆さんにお届けするコーナーです。
ありがとうございます。
はい、
今日は、
はい、前回のね、
はいはい、
400回記念の時に、うんうん、ダブルレインボーさんが、
はいはい、
あのサウンド版半径 500m の、うん、あのテーマソングをフルバージョンで聴いたのが忘れられないとか言って、
はいはいはい、嬉しかったな、
ね、嬉しいこと、
めちゃめちゃ嬉しかったよ。
だから今日はちょっと、うん、これフルバージョンでかけてみたいなと。
毎回エンディングでなってはいるが、
はい、
これをしっかり曲として、
そうです、オープニングもねちょっとファーってかかってくる、
流れてはいるが、
はい、
ちゃんと聞いてもらうという、ね、
そうです。
なるほど、
はい、
いやこれもう本当に番組が立ち上がる時に、
はい、
作って、
はい、
でこの曲でいきましょうってなってね、それはすごくずっと使ってもらってるのはありがたいなと思うんだけど、
はい、
こうやってリスナーの方からこの声があったので
嬉しい、
はい、じゃあ紹介してください。
サウンド版半径 500m のテーマソングです。どうぞ。
誰にも気づかれずそこにある素敵なこだわりと哲学を見つけて感じて言葉に変えてみんなに届けてみようかな。一人の職人が歩み来たその振り返り遡る、きっとそれは誰かが未来を描く道しるべにだってなるだろう。たった半径 500m だって笑うから、ひしめく中に答えはいつ触れてた。探した明日、出会いをメロディーに乗せるかな。サウンドバン半径 500m、 サウンドバン半径 500m。
いやもうこれが8年弱ね、
本当、
うん、毎週流れてるという、
はい、
でもなんかこうユニオン映画、
はい、
出しているフリーマガジンって、
はい、
何を伝えたいのかみたいなことを、はい、あの時ね一緒に話して作った歌詞だったので、
うん、そうですね、ダブルレインボーさんがなんか、うん、これからも人知れず仕事に取り組む小さな地上の星たちの言葉を伝えてくださいって言ってはったので、はい、いや本当にそうしようって
背筋を伸ばして頑張っていきたいと思います、
はい、
今日はサウンド版半径 500m のテーマソングを聴いていただきました、
はい、
以上原田裕之の音楽機構でした。
サウンド版半径 500m、
あなたの着物が生まれ変わる着物仕立て疾患屋さん、和衣アンリーズナブルで満足できる着物あれこれ、和装のある日常に楽しく気軽に出会ってほしい、助かる何でも着物ケア和衣アン。絵はガハハうとうとキラキラ、食べて伝えて一緒に生きて、支えるのは人しかいない、社会福祉法人南山城学園。
その真ん中に難波広場、通天閣もそびえ立つ、難波の魅力まだまだあるある、エアロ歩いて楽しい、その大きさ
樋口。おっちゃんと
おばちゃん、
このコーナーでは仕事の見え方が少し変わるフリーマガジン、おっちゃんとおばちゃんの中から毎日仕事が楽しくてたまらないという熱い人、またその予備軍の人々をご紹介してるんですが、
はい、
最近ではゲストに来ていただくことも増え、
はい、
そして電話ゲストということもあるんです。
あります。
今日はその電話ゲストです。自己紹介をお願いいたします。
はい、東京の方で、オバラブという出版社で、はちみつコミックエッセイという、レーベルの編集長をやっております松田のり子と申します。
だのんちゃん、
もう炎上さんとは旧知の、は
い、旧知のもう、
そして編集長同士、
はい、はい、
ということで
仲良しで、
もう、はい、
大親友です。お願いします。
はい、
リスナーの方で、あれ松田のり子さん、
そう、
前聞いたことあるでっていう人がおられるかもしれません、
は
い、
なんですよ、もうね、当時例えばレタスクラブの時代はね、はい、編集長してた時は本当にそれで交換書簡も渡してきたし、
はいはい、
まあ、いろんなことで登場していただいてるんですが、
はい、
まあ、
今回やっぱり彼女は、うん、コミックエッセイを作るということにね、
はい、
着地しておりましてね、
はい、
コミックエッセイ今すごく流行ってるんですけど、実はずっと長く、
はい、
これのんちゃんにちょっとね、コミックエッセイってどんなものかっていうのを今日聞きたいんですよ。
なるほど、
はい、
なるほど、
はい、はい、
ありがとうございます。
どういうものですか。
コミックエッセイは、そうですね、ま、一番わかりやすく言うと、はい、漫画家さんの私生活を、うん、書いてもらっている、
はい、
うん、なんですかね、
ま
あ、自伝的なというか、まあ、そのキャラクター、うん、なんかフィクションのキャラクターではなくて、はい、漫画家さんご自身が主人公で、
はい、
その方が経験されたことを書いているのが、まあ、一般的にコミックエッセイって言われてるジャンルかなと思ってます。
そうですよね、だからリアリティがあるんですよね。
なるほど。
そうですね、なんかその方の子育て模様だったりとか、あと、まあ、病気になっちゃった話とか、
はい、
うん、あるいはその例えば、お料理の、うん、作り方を自分で開発して頑張ってるような話とか、あとは、まあ、最近また増えてきているのが旅物ですね、旅行に行った先での、うん、ルポ漫画とか、
はい、
はい、そういった感じで、まあ、本当その作家さんが経験したことを、まあ、言ってしまえば何でも漫画にできるかなということで、共感性が高いジャンルかなと思ってます。
なるほど。松田さんはそれの編集長としてアイデア出しから一緒にこう構成考えたりする作業をされてるんですか。
そうですね、そういうはちみつコミックエッセイっていう編集部を運営してて、そこで、編集者、私以外にあと3名、
はいはい、
女性がいるんですけど、
はいはい、
合計4名で、毎月本を、書籍、単行本を、編集して作ってる。
そうですよ、うん。
大変な。
いや、だから、作家さんがね、うん、こういう感じで書いた方がいいかなっていうふうに、思われてるのを、例えば、 もっとこうしたらもっと面白いと思いますとか、
はいはいはい、
そういうの全部やっぱりこう経験値から促していったりとか、
なるほど、
なんかこう佐賀さんと一緒にまあ共同作業ではあるけれども、いろいろとこうやっぱこう主導しているところもあるので、
うーん、
のんちゃんなんかは本当にもうそれやって長いですもんね。
長いね、長い、もう何年だろう、
何年ですか、
もう、ちょっと待って、年齢がバレるな。うん、まあ、今、おばちゃんだから別にいいのか。
そう、おばちゃんだからいいんでしょ、
ね、おばちゃんだからいいんですよね。はい、
そういうコーナーですからね。
そういうコーナーですからね。
そういう立て付けにしといていただければ。
立て付けだから。
はい。
25年とかそのぐらいかなと思いますね、このコミケーセ作って。
ここすごいのはね、やっぱりね、ミリオンセラーを出してるってことですよ、彼女は。
お
ダーリンは外国人って。あの皆さんご存知の方、あ、してるしてるしてるっていう方いらっしゃると思うんですけど、ね、やっぱもうあれも売り切れましたもんね、全部ね。
そうですね、うん、ダーリン外国人、今24年前かな、うんうん、あの実は私が生まれて初めて作ったコミックエッセイだったんですけど、
はい、
私の私生活、
はい、そう、作家さんのね、
小栗沙織さんというあの作家さんが、当時、まあ、あの一緒に暮らしてらっしゃった、まだ結婚されてなかったんですけれども、はい、トニー・ラズロさんという外国人の方とご一緒されていて、まあ、その暮らしぶりをあの漫画で描いたっていうのがダーリン外国人ですね。
それはもうやっぱ松田さんがこれはコミックエッセイにしたら絶対面白いでってひらめいていかはったってことですか、どっちかというと。
だってその時私本当にまだ単行本の編集者として駆け出しも駆け出しだったんで、
はいはいはい、
実際何が売れるかとかも全然分かってなくて、
はいはい、
ちょっとその小栗さんがあの書かれたそのネームっていうんですかね、漫画の下書きっていうのがあるんですけど、はいはいはい、もうそれ読んでもう本当会社でゲラッゲラ笑っててすっごい面白いと思ってゲラッゲラ笑ってて、
なるほど、
それでいやこんな面白いんだからこれは絶対売れるはずだと思って、はい、続きを書いていただいて本にしていただいたっていう経緯ですかね。
いやそれで、うん、そのこのコミックエッセイっていうジャンルがね、うんうん、本当に漫画だけ読んでた人、エッセイだけ読んでた人、両方の人がもういろんなジャンル好きだった人がこれみんな今好きでね、で元気になったりするわけですよ、これを読んで。だから、うんうん、今ちょうどね、漫画ミュージアムで京都の、
はいはい、
このコミックエッセイ の私を救うエッセイ漫画の処方箋展っていうのがやってるんです。
なるほど、
いろんな作家の先生方、そうそうそう、はいはい、でもちろんあのダーリンは外国人のね、うん、あのそういうあの今まで活躍された方のが全部原画とか資料がいっぱい載ってる、
はい
はい、あの見れることができるので、うんうん、あの皆さんぜひ行ってほしいんですが、
なるほど、ま
あ、そんな中でね、うんうん、やっぱりあの彼女大活躍しているので、はい、今度の6月28日ですね。
そうですね、はいはい、
日曜日に
曜日、
うん、実は、来てくれるんですね、この、
はい、
京都に
行きます
会える、
はい、
会えますよ皆さん、ぜひその漫画ミュージアムの中で、
はい、
ダリア外国人が今度6月の15日に、
うん、
あの復刊って言ってその、
はい、
新しく新装版で発売することになってまして、でそれでその一緒に漫画家の小栗沙織先生と私が漫画ミュージアムでトークショーをやるという、うんうん、
はい、
出版記
念日28日ですね、13時からやる予定になっているので、
うん、
こちらその、ミュージアムのサイトに行っていただければ詳細が載ってますし、
うんうん、
はい、申し込みもそこからできるので、ぜひぜひ、私はともかくその、まあ、小栗先生がそういうとこ登壇されるのすごく、貴重なので、
なるほど、
はい、ぜひお話聞きに来ていただけると嬉しいです。
これ24年、
はい、
ダーリンは外国人、
うん、
こう着想から立ってても、
うん、
当時ゲラゲラ笑った気持ちのままやっぱり笑える感じですか、
うん、いやそう、こう今回その新装版を作るにあたって、
はいはい、
実は一から書き直してもらったんですね。
あ、へえ、そうなんですか。
そうなんです、24年前に書いた時はその生原稿って分かります？デジタルじゃなくて、普通に G ペンで書くみたいな感じでやっていただいてて、で、それをもう一回その印刷上で印刷するのがなかなか困難を極めたので、
なるほど。
デジタルのデータに全部書き直してもらって、全部色も塗ってもらって、まさに書き直してるんですよ。
めちゃくちゃ大変じゃないですか。
めちゃくちゃ大変なんですね。で、 書き直してもらって、まあもちろんそれを、まあゲラって言って印刷されたものをもう一回チェックするんですけど、
はいはい、
やっぱりゲラゲラ笑ってましたから。
なるほどね。
はい。
もう今もう
ゲラ。改めてゲラゲラ笑う。
ゲラだけにって言いそうになりましたけどね。
ゲラだけにゲラゲラ。
本当ですか、はい、すいません、乗っていただきまして。
いえ、とんでもないです。はい。
そうですか。いや、だからもういつまでもフレッシュなんやな。面白さが。
そうですね。なんか本当に私も久々に、読んで、
はい、
やっぱ魅力的だなとは改めて思ったし、また書き直してるっていうのもあって線がすごくこなれてるんですよ、
はいはいはい、なるほど、
うん、あのもうあの先生がキャラクターずっともう書き慣れた、うんうんうん、あのその線で書いてくださってるんで、あの初版の時よりずっと絵がなんか もっともっとこうなんか味わい深い感じになってて、そこもすごい魅力に感じるので、あのまあダーリンが僕に一回読んだからいいやって思ってていらっしゃる方も多いと思うんですけど、またちょっと新たな魅力が、うん、あの出てきてると思うので、い
やそれリスナーの方で読んでた好きやったで、うん、そうかもう一回新しく読めるのかと思ってる人いるでしょうね、絶対。
そうですね、
本当に。先生、あの微妙にあのどこがどうと詳しくは言いませんけど、
はい、
セリフとか、うん、あとあのキャラクターの表情とか角度とか微妙にやっぱ違うんですよ。
あ、そうなんや。
そうだからそういうなんか楽しみ方、読み比べというか、うん、そういうこともできるかなって思ってます。
もう今燃え盛ってるリスナーがきっといると思います。
そうですね。
嬉しい。
当日はねちょっと誕生秘話とか、
そうやな、
あの時あの進行だし、
う
ん、こうでしたよねみたいなことは、
そうですそうです、
ね、いろいろとお宝話が聞けると思います。
あ、はい、あぜひぜひ。
6月28日の1時ぐらい、
はい、1時から3時、ね、
申し込みしていただいてということです
けれ
ども、はい、いやこれまたお話聞かせてください。あのぜひ京都あのスタジオでもねまたお話がしたいなと。
はい、ぜひ来てください、ね、
うん、はい、あの坂本龍馬の墓参りにあの毎年行ってるので、
龍馬好きなんですよ、
龍馬好きなんで、はい、あのまた伺わせてください。
はい、じゃあ、はい、足しげく京都に来ていただいて、
はい、
チャンスをと思います。
ありがとうございます。
ちょっと時間が来てしまいましたね、またぜひゆっくりお話聞きたいと思います、はい、最後もう一度自己紹介お願いします。
はい、あの、オーバーラップという出版社で、はちみつコミックエッセイの編集長をやっております、松田のり子でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。今日のもう一曲、
はい、
ここでもう一曲なんですけど、
うん、
松田のり子さんからのリクエスト、
はい、
新しい学校のリーダーズで青春を切り裂く波動。本当はここで Just Like Talk の名曲が流れてるんだよ。大好きなんですか？
もうめちゃくちゃ好きなんですよ。だから結婚パーティーでもうこれコスプレしてね、本当にすごかったんですよ。
本当ですか？
はい、
なりきり、
なりきりが、
なりきりが、
はい、
お送りしたのは新しい学校のリーダーズで青春を切り裂く波動でした。
じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電機。ともにあなたの姿勢をチューニング、動くほど健康になれる体づくり、フットクリエイト。
カフェ小さな花、この店を切り盛りするのはおしゃべり好きな店主と聞き上手なスタッフの2人だけ。いつもこの空間にはおしゃべり好きなお客様が絶えることはありません。さてさて、今日のお客様からはどんなお話が飛び出すのでしょうか。
いらっしゃいませ。まずはお名前をお願いします。
はい、こんにちは、京ロコの薄井明子です。
そして
同じくこんにちは、京ロコの薄井のり子です。
ようこそ。
ようこそ。今日はこちゃんとのんちゃんが来てくれましたけれどもね、はい、今日はシリアスムードです。
はい、
2人が来るなり、
はい、
アンバンに、
はい、
皆さん、あの聞いてくださってる皆さん全員に向かって、
全員に向かって言います、はい、
アンバンさんが、
はい、
新規の客が欲しいです。
そうなんですよ。
はい。
本当にね。
はい。お願いします。
ありがたいことにね、はい、リピーターさんめっちゃ多いんですよ、うちはね、はい、ほぼほぼリピーターさんなんですけど、はい、まあでもほら女の人なんで、はい、ちょっと浮気もしたいくなるじゃないですか。
女の人
いろんなの使ってみたいじゃないですか。
当たり見たらこう使いますからね。
それは別にそういうことだろうと。
はい。
だけど、うん、リピーターだけじゃなくて、
そう、
あの今ぼんやり聞いてくださってた皆さんに、
はい、
手に取っていただきたい、
はい、
出会っていただきたい。
そうです。
これもね、あの401回目ですよ今日、
はい、
でね、前回の400回で、うん、あの他のスポンサーのね追随を許さない、
はい、
あの全く商売系のない2人のコーナーが魅力だと、
は
い、いうね、お便りも来てました。
来てました。
だけど、だけど、うん、あの今回、
はい、
その401回目、
はい、
満を持して、
うん、
顔面蒼白で、
はい、
皆さん、
はい、
アンバンの、
うん、
何かそのうちの和感のスキンケア商品に、
うんうん、そうです、
出会ってほしいと。
そうですよ、
ね、この2人が、
うん、
爆笑してます
でも本気です、本気ですよ ね。
そんなそんな素敵なお便り来てるのは先に言っといてほしい。
何かですか、いいね、それを素敵やと思い、
うんうんうん、
今なんか一生懸命お願いしてる私ら大丈夫かと思うこの二人が、はい、みんなが好きな理由です。
そうです。
だけど、
あ、じゃあいいです。
でもでもやっぱり手には取ってほしい、
はい、
そ、まあね、一個はさ、手に取っている炎上さんから、
はい、
いかにいいかという、うん、ことちょっと聞きたいんだけど、
まずね、うん、
あ
の確かにその、例えばクリームがね、
はい、
1000円とかじゃないですよ。ちょっとね、はい、お高いかもしれない、はい、ただね、
はい、
ただ皆さんどんだけ持つと思いますいや、このすごくスベスベになるいいクリームがね、
はいはい、
一瞬でなくなるわけじゃないんですよ、
はいはいはい、
これね、私2ヶ月以上持つんです。
なるほど。
ということはそんなに高くないんです。
その話はね、ちょっとこれは出たんですよ、アンバン話の時に、
うんうんうんうん、
実はね、アンバンは安くつくんじゃないかっていう話はねちょっと出てたんですね、
はい、
すごい良くて、かつ、
うん、
減らない。
そうなんです
よ大丈夫かこの先生
いやでもね、大事なことなんですよ、うん、やっぱずっと毎日使うものが、
はいはい、
減りが早いとまた買わなあかんじゃないですか。
いや、そうなんです。
そうです。
だからここは定期便やってあるんで、
はいはい、
定期便最初1ヶ月やってたけどもう全然余ってくるので、
はい、
伸ばしたんですよね。
定期は伸ばせるんですか。
伸ばせます。
ほらね、
なるほど。だから自分のペースの定期便にできる。
そう、スキップもできます。
スキップもできるんです、はい、そんな定期便ないですよ。しかもね 10% オフなんでしたっけ。
10% オフです。
10% オフなんですよ、定期便。
送料無料です。
送料無料ですよ。
もう送料無料が神ですけどもはや、
あのリスナーの皆さん、これほんと1回使ってみてほしい。お試しをまず ね、連絡してくれはったらね。
そうなんです、聞いてください、
はい、
まあそんな中ね、
うん、
私たち の、 番組の中でも非常に話題になった、
うん、
普通ほら、
うん、
シャンプーの後にリンスして、
うん、
それからトリートメントとか、
はい、
キュッキュッとさしては、
はい、
キュッキュッとさせないみたいなさ、
はい、
ことをアンバンはさせないわけです、
はい、
全部込み込みで、
はい、
シャンプーという商品があるという、
はい、ワカンシャンプー、ワカンシャンプー、
ワカンシャンプー、
はい、
ね、特に名前ないんですよ。
特に名前ないです。
ワカンシャンプーなんです。
はい、
説明です、ただのね、
はいはい、
これリンスもいらない、
はい、
トリートメントもいらない、う
ん、はい、
もう本当にちょうどいい具合に洗い終わったらなるという、はい、話題のシャンプーの試供品が今回、
はい、
ご用意しました。
うん、
はい、
それ誰のために。新規の方、
新規の方のためにな
んか一回使ってみてください。新規でなんかね、例えばこう申し込んでもらったら、はいはい、それはもう何で申し込んでもいいんですって、はい、直接行っても、
直接行っても、
うん、でいいです。
手紙でも電話でも、
手紙も、
はい、うん、電話も、
はい、
Eメールも、
はい、
LINE もインスタも、
どういうこと、どういうこと、 LINE、うん、って、
うん、もうあらゆる方向から来てください
そうですどれから行ってもいいんです。
何がですか。
欲しいですって、
はい、シャンプーを使ってみたいです、
はい、はい
はい
はい、
あ、そう。
で今頃ですけど、クリームもとか石鹸もとか一応書いてもらったら何でもありますよ。
ありますよ、
ね、そうですね、ラジオ聞いたよって言ってもらったら、
言ってもらったらいいんですよ、
は
い
は
い、
あ、そうなの。
そうですよ。
どういうこと、どういうこと、その試供品でってこと。それは
そうです、
試供品で、はい、
え、そうなの。
そうですよ、
だから今まで聞いてて気になってたけど、
うん、
試供品をちょっと一式欲しいです、
そうです、
いうのがあり。
ありですよ。
ありです。
この際ありです。
この際ありです。
花田さんも今ラジオ聞きましたって言ってくれたらお渡しします。
本当にそう僕ラジオ聞いたんです
いやでも本当に得なので、一回試供品をもらって、
まあでもさ、もうそれはほんまにその 2つ安心よね、うん、まず試せる試供品で、はい、そして自分が本当に気に入った時にも自分のペースで購入できる、
はい、
しかも、サブスクに申し込んでも、うん、ペースも自分で決められる、はいはい、かつサブスクは 10% オフである。
そうです、
合ってる？
合ってます。
はい、
ものすごい合ってます、はい、
もうみんながもうメモ取るのやめたと思います。
いやいやいや、
うん、どこに連絡したらいいかがすごくアバウトで全然わかんないんだと思うんですけど、いやいやいや、
だから暗番って言って、うん、和漢暗番とか言ったらもうすぐ出るので、うん、でそこから申し込むもよし、うん、もうなんか調べて
電話するもよし、
はい、何でもいいんです。
ラジオ聞いたんですけど、
インスタフォローしてもらって DM で送ってもらっても
構いません。でも大丈夫、
はい、全然いい。
住所とお名前でいいんですか、うん、
はい、住所と名前と、は
い、どこから来てもいいんですもんね。
どこから来てもいいです、うん、
すごいじゃない。
いや本当にだからみんなやっぱりラジオをね、うん、もうやっぱりのんちゃんもあこさんも続けたい続けたいけど新規が来なきゃ続けられないんですよ。皆さんよろしくお願いします。
お願いします。
嘘、
お願いします。
本当にそう。
なるほど、
うん、
だからこの2人と出会いたいなら、
そう、
まずは出会ってほしい。
そういうことです。
アンバンの、
はい、
商品にね。
そうです、はい、
すごいことやね。
使った上で聞いたらもっと面白いかもしれない。
そうですよ。
使った上で聞いたらもっと面白いかもしれない。合ってるかな、大丈夫かな。いやそうや、でもね、はい、実際真面目に商品を作ってはるからな。
そうなんですよ、
うん、時々さ、こう真面目なことと並行しておもろいことにはなってるよ。
はいはいはい、
うん、とわかめ売ってたりとかさ、
はいはいはい、
いろいろなんかタロット占いしはったりとか、うんうん、会う時はね、
はい、
だけどやっぱり和漢に関しては大真面目にね、うん、で全部真面目にやった、
いつも真面目です。
真面目ですよ、真面目ですよ。
で香りがいいのは大きいですね。
香りがいいね、
香りがいいのは
上品やもんね。
はい、
そうそうそうそう、それ本当にそうやわな、うん、嫌じゃないんだよね、
うん、
すごいいいんだよね。
そう、うん、自然な、ね、
いやだからもう皆さんメモる必要ないですよ、はい、アンバンを覚えていただいて、
はい、
試して使ってみるという、はい、
そうです
ことでね、
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
すごいお願いします。はい、どうしたどうした、大丈夫か。本当ですか、
はい、
はい、ということでね、こんな一面もあるねん私ら、
はい、
という回でございます。
そうです、
そうですね、
うん、そうですね、うん、たまには
ズボラやったらいいって言ってるけど、
はい、
試供品はズボラせずにもらいに来なさいよ。
そういうことです
、ね、
そうですね、
みたいなことも含めて、はい、そして出会っていただいて、
そうです、
その良さを味わっていただく、
はい、
自信を持ってお届けしていますので、
はい、
こう締め切りとかいつからとか、
締め切りとか
次の放送ぐらいまでできるんですか。
そうそうそう、いやでもまずはね、
そうや、
まずは次
の、今もうほんまに今ご存知の通り今決まったんですよ、
はい、
今決まったんですけど、次の放送までということになってますから、
はい、
もうこれを聞いたらすぐに、
はい、
アンバンと調べて、
はいはい、
コンタクトが取れる場所から、
はい、
どこからでも、
はい、
今もう世の中でそんなんないよ、
うん、
メタ社なんかもう AI しか答えてくれない、そんなことあるよ。
確かに
次の放送っていうのは次のアンバンさんの放送ですよね。
そう、そうです、
はい、だから
2月ある、2
月ある、はい、
わかりますか、ね、
はい、
我々がどれぐらい本気か、
はい、
いや伝わったかもしれない。
よかった、
もう男性女性問わず、
はい、
そして試供品だけど、
うん、
お母さん使ってみたらとか、
はい、
お前使ってみたらどうやとか、
ああそうですね、
奥さんにとかって、うんうん、そういうこと、
お肌弱い方とか、
そうそうそうそう、ね、なんかいいらしいでみたいなこと
を、う
ん、
も
含めて、
はい、
だから全リスナーに次ぐ
、はい、
という回でございました
、はい
はい
はいはい、というわけでございまして、2ヶ月後楽しみだ
ほんま、
う
ん、ほんまそうやね、
もうほんま皆さん全リスナーの全力を挙げて、
はい、
目に物を見せてほしい、
よろしくお願いします。
試供品ならこの番組すごいことになる、
はい、
見せてほしい、
はい、
ということでございますね、
はい、
分かりました、お時間が来ております。もう一度お名前お願いします、
はい、今日ロコの薄焼き子でした。
そして、
はい、今日この須野莉子でした。
またのご来店お待ちしています。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
サウンド版半径 500m FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
あの話この一曲、このコーナーは僕たちそれぞれがこれまでの人生で印象に残っているちょっといい話をご紹介するとともに、その話にぴったりの一曲をお届けするコーナーです。CD の棚から久しぶりにこれ聞いてみようかなと思って聞くっていうことで、最近印象に残ったのが、 スタイルカウンシルというバンドだったんですけどね、あの朝スタイルカウンシルを流しながら仕事に行く準備をしてたんだけど、あ久しぶりにポールウェラー聞きたいなと、そのスタイルカウンシルの後にポールウェラーがソロになった、ソロで出したアルバムのことを思ってたんです。でだけど今日なんかあの話この1曲をするってなった時に、いやちょっと待てよと、スタイルカウンシルのそのもう一つ遡る方がより聞きたいかもと思って、少し考えていました。そしてなんか、あ なんとなくやっぱり若い時の音がしてて聞き直すと好きだなと思ったので、今日はですね、ポール・ウェラーが世界にこう出てきたこのバンドのこの曲にしようかなと思います。ザ・ジャムで In the City。
本当はここで Just Like 登録の名曲が流れてるんだよ。
街で見かけるブーブーパーク、三角お耳はサイドミラー、小豚のお鼻でピンクの車、僕が目印、
トヨトヨトヨヨタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、京都のカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都。
あっという間にエンディングでございます。
はい、
6月も、うん、はい、結構ライブをバリバリやるので、
はい、
あの原田博之のホームページをまた見ていただけるといいなと思うんですが、
はいはいはい、
ものすごく来てほしいライブがありましてですね、
はいはい、
あの先週ギターちょっと弾いてくれた福島くんと2人だけでタクタクのワンマンライブが、
すごいですね。
嬉しいね。
だってタクタクって、まあ、いろいろライブハウスありますけど、なんかすごいミュージシャンがワンマンライブなさってるとこじゃないですか。
ありがたいんですよ。
いや本当に私もすごい方いっぱい見に行ってますよ。
ありがとうございます。
すごいですね。なんかどんどんちょっとなんか原田さんとか福島くんとかちょっと有名になってきてるんですか。
なりたい、
ね、
応援してほしい。
でも本当にすごいなと思います。
ありがとうございます。なかなかね、6月の22日、うん、
はい、
月曜日なんです、
うんうんうん、
でまあ月曜日ね、週の初め、
はい、
なかなかこう夜ね、うん、ライブになんていうのはしんどいみたいなことあるかもしれないですけど、元気になるライブをしたいと思っております、
はいはい、皆さん来てください。
6月22日月曜日7時からね、うん、9時で終わりますので、
はい、ハルトさんって、うん、確かミュージシャンになるきっかけになったのもタクタクでしょ。
そうなんです。
高校生の時に
タクタクに出て、
タクタクに出てみんな来てって言って学校中集めたんでしょ。
学校中なことないけど
学年中、
学年の3分の1ぐらい来てたかな。
だから100人どころじゃないってことでしょ。
100人超えてたんじゃ、これ
すごい。だからそれを一回経験して、もうここにずっと立ってたいと思った。 その場所でしょ。
その場所立ってます。ありがとうございます、う
ん、すごいですよね、
はい、ということでぜひ来ていただきたいなと、
うん、そうです、感慨深いと思います。
あなた来てくれるの。
あもちろん来ます。それは行きますよ。
炎上進行にも会えます。
いやいやいや、そんなことが良いことで広まったらいいけれど、
はい、
はい
もね、
はい、皆さんぜひ来てください。
はい、もう2人だけしか出なくて、
はい、
エレキギターとアコースティックギターと、
はい、
ガットギターと、
はい、
つらつら並べてね、
うん、
2人でやりたいと思ってますので、
すごいな、
ぜひ来てください、
はい。
まあ、こんなことになっとるわけなんですけれどもね、
はい、
あっという間に夏がやってきますからね、
はい、
私たち、僕は日傘があんまり出会ってないんですけど、
はいはいはい、
やめられないらしいね。
やめられないですよ。もう日陰ですから、刺した途端に
そう
もうあんな暑かったものが、え、自分だけこんな涼しいとこにもういていいんですかっていうぐらいの威力ですからね。
雨水も嫌い、紫外線も嫌い、
はい
ね、 はい、窓の外から見る外が好き
大好き
っていうね、
はい、
一応進化でございます。
はい、
わかりました、うん、そんな外に出るのはなかなかかもしれませんが、
はいはいはい、
タクタクには来てください、
はい、
というわけでございまして、今日も皆さんありがとうございました、お便りをバンバン送ってほしい、
送ってください
思っておりますね、はい、メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方にフリーマガジン半径 500m おっちゃんとおばちゃんをそれぞれ1冊ずつプレゼントしています、
はい、
そして炎上さんが出しておられる半径 5m も、
はい、
これ時々希望があって来てますが、
はい、
これもプレゼントしてももらえる、
はい、
なのでメッセージに書き添えてもらったら OK、はい、ということになっておりますので、
はい、
ぜひプレゼントするフリーマガジンには、
はい、
私たちのサインがついておりますので、
はい、よろしくお願いします、はい、
どこに送ればいいでしょうか、
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto 数字で 500@kbs.kyoto こちらまでお願いします。
プレゼント希望の方は住所と名前忘れず間違わず書いてください、
はい、
ということで午後5時からお送りしてきましたサウンド版半径 500m。
お相手はフリーマガジン半径 500m 編集長の炎上真子と
サウンドロゴクリエイターの原田博之でした。それでは
また来週。
サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、サイト、社会福祉法人南山城学園、ブーブーパーク、メディカロードジャパン、南海グレーターナンバー、フットクリエイト、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りしました。